cats, 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 cats. One, two, three, four. カッツキャストです。皆さんこんにちは、中島です。今日は10月の3日月曜日、月曜日今日10月3日今日、はい、3日月曜日、よかった。朝7時33分カッツキャストです。秋めいてまいりましてですね、すっかり涼しくなってまいりましたね。スポーツの秋、読書の秋、皆さんはどんな秋にするおつもりでしょうか、ね、私はですね、相変わらず走っているわけなんですけれども、私のですね、飲み仲間といいますか、行きつけの居酒屋、美味しい焼き鳥のお店、ご飯何でも美味しいんですけどね、福岡県福岡市は親不孝通りにあります木八というお店があるんですけど、そこに集う仲間とですね、たまに走ったりしてるんですね。この前もですね、朝7時ぐらいから走ろうというメールが来まして、じゃあ行こうということで、これまた福岡市の中央区にあります大濠公園というですね、これがまた素敵な、ニューヨークのなんとかパークみたいなのあるじゃないですか。あんな感じなんですよ。真ん中に池があってですね、緑が溢れてまして、で1周がだいたい2キロ弱ぐらい、そこをですね、走ろう。しかもですね、その公園の中にはかの有名なスターバックスコーヒーがありまして、そこでたまたまですけどね、走った後にカフェタイムなんていうおしゃれなことしたわけですよ。日曜日の朝ですよ、日曜日、休日の朝早起きして、もうおしゃれな公園走った後におしゃれなカフェで、もうサンデーモーニングトークですよ。もうそこでね、ジャージ姿のええ大人たちがですよ、ワイワイキャイキャ朝からね楽しむ、おしゃれやなと思ってですね、とってもねいい環境福岡にありますよ。ぜひお引越しの方、転勤の方、大濠公園の早朝ランニング楽しんでみてください。そして早朝カフェも楽しんでみてくださいね。話によりますと、朝ごはんのなんかホットサンド的なものも美味しいみたいです。そうやって、素敵な環境があるのもですね、この緑とか、この綺麗な空気があるのも本当にこの地球のね環境のおかげだなと最近思うわけなんですけども、先日ですね、九州大学の大学院の研究所に行きまして、たまたま取材で行ったんですけども、そこで風レンズ風車というものを開発した風工学のですね、大谷雄二教授という方にお会いする機会がありました。実はこの風レンズ風車というもの自体は、私も以前、ちょっと取材で取り上げたことがありまして、今福岡タワーというですね、福岡のシンボルタワーがある目の前の海岸は桃地浜という、これも観光リゾートビーチみたいになってるんですけども、そこのですねビーチハウスの中に携帯電話の発電機があるんですね。でこの携帯電話の発電機をこの風レンズ風車で賄っているんです。そんなわけで、私も日々ランニングコースにこの桃地山が入ってるんですけど、そこにこういつも風力のですね、風レンズ風車が回ってるのが見えるわけなんですけども、それを開発した方にお話が伺えるということで、もうウキウキワクワクランランランでお会いしたわけなんですけども、またこの教授がですね非常に変わった方でございまして、そうやって科学の最先端を研究してらっしゃる方なのにですよ、もう言い出すことはもう、中島君、宇宙人はいるよとかですね、 UFO はいるんだよとかね、昔 UFO 見なかったとか、もう最近もよく見るよとか言って、それを真剣にね言ってらっしゃるのがすごく不思議。どうしてそんなことが信じれるんだろう。これね、だから科学云々とは関係ないんですよね。あとよくですね、教授がお話の中でこう出てきたのがセレンディピティという言葉ですね。これは何かと言いますと、ウィキペディアで調べますとですね、セレンディピティとは、何かを探しているときに、探しているものとは別の価値のあるものを見つける才能、能力を指す言葉。何かを発見したという現象ではなく、何かを発見する能力を指しています。 まあ、平たく言えばふとした偶然をきっかけにひらめきを得幸運をつかみ取る能力のことということでね、まあ、要は本流ではない支流に流れる、自分の目的とは違うものの中から価値のあるものを見つけ、それを自分の幸せに変えていくことのできる力ということでしょうね。大谷教授がこの風レンズ風車にたどり着くきっかけも、まあ、ある意味セレンディピティであると、まあ、いうのが、もともとは風力の中でですね、風というものの中では大谷教授はもともと風の抵抗を考えた建物、橋とかですね、船とか、まあ、そういったものを、まあ、飛行機もそうですけど、考えてらっしゃって、まあ、どちらかというと風の抵抗、風が作る渦、邪魔になるものをいかに排除するかということを研究してらっしゃったんですけど、たまたまお誘いを受けたこの、まあ、風力発電の研究のプロジェクトチーム、まあ、そこで逆に今度はこの今まで邪魔だった渦というのがですね、大きく風を生み出す力の源になるということになりまして、この風レンズ風車というのは風車の周りに輪っか、つばをつけてですね、そこに段差もつけることによりまして、風を受ける面と抜ける面との空気の抵抗差、まあ、気圧差を作ってより風を呼び込むようにした作りなんですね。それで、まあ、本流とは違うところから見つけたものが今自分の本流になっているということなんです。まあ、そういういろいろな現象を、まあ、研究の中でもですね、例えば大学生は気づかないけど自分は思わず気づいてしまう面白い発見とか、やっぱそういったこと、まあ、ふとだからみんなの周りにもきっとあるよと、面白いものとか大事なこと、求めていた答えがですね、今の生活の中にふと支流に流れてたりするんじゃないですかということをおっしゃってらっしゃいました。そんなですね、大谷教授の講演が10月15日エルガーラ多目的ホールで、2時半から開催されます。これはですね、 FM フェスティバルというイベントで、地の未来授業と言いますけども、大学生100人を迎えまして、まあ、トークバトルと言いますか、いろいろ意見を交わしながら授業を進めていくという公開授業です。これはポッドキャストにも流されるそうですので、ぜひ皆さんにも聞いていただきたいなと思うんですけれども、まあ、そういったご自身の生い立ちとかですね、まあ、どうやって、研究こういったものにたどり着いたのか、まあ、その中で必要なものは何だったのかというのをですね、学生たちに伝えていきたいということなんですね。まあ、今こうやって言うとすごい真面目な話に聞こえるんですけども、大谷教授はほぼダジャレとですね、そういう宇宙とか UFO の話ばかりしてますけどね、授業ではそうならないとは思いますけれども、そんな話が逆に聞けたら楽しいかなと思います。はい。まあ、この風力発電のこの風レンズを風車を使ったですね、養生ファームというのが実際に今年の秋以降福岡の海に浮かぶ予定なんですよ。で、今その桃地浜にある、携帯電話の発電機とかはその1個の風レンズ風車で3キロワットの発電量なんですけれども、今度今九州大学の伊都キャンパスにはですね、100キロワット級の風レンズ風車がもうすっごいでかいのがですね備わったんですよ。で、その100キロワット級を使って、六角形のなんか蜂の巣みたいな形をしたね、蜂の巣の一つの穴のような形の、そこに2機の風力風レンズ風車を備え付けた1個の養生ファーム、で、この養生ファーム1個に、風レンズの風車は2個なんですけども、その踏み場となる足場となる部分は太陽光パネルが埋め込まれてるんですね。で、この潮の満ち引きの張力でしょう、波のこう上下の波力でしょう、で、風力、そして、太陽光パネルと4つの力を使った洋上発電ファーム、まあ、その100キロワット級の、風レンズが2個浮かんだこの六角形のですね1個、これをずらーっと連ねていくわけです。そうしますとどんどんどん発電量が増えていきますよね。で、将来この今100キロワット級の大きな風レンズ風車をさらに10メガワット級の大きな巨大風車にした場合、1個がね、1個が10メガワット、ね、これを60機連ねた洋上ファームにすれば、なんと原子力1基分の発電力が 発電量が得られるということなんですよ。もうだからもう日本の近海にねいっぱい発電のその洋上ファームがずらーっと並ぶわけですよ。もちろんあの港とか別にね並べられるところにですよ。海いっぱいあるんですから。そうすれば、まあ、原子力に頼らなくても良い時代が来るんじゃないかということなんです。まあその洋上だけに頼る必要もないと思うんですよ。この風レンズ風車は非常に小型で騒音が少ないという特徴もあるので、公園ですとか自宅の近くとかいろんなところにもね備え付けられるんじゃないかという可能性がある、夢のあるお話なんですね。もうだから、まあ、原子力に頼らずとも良い時代が来る。でも確実に化石燃料の時代は終わりますので、何かしらのこの、再生可能エネルギー、地球の恵みを使ったエネルギーというのがね本当に具体的になってきたなと思います。うん、まあ、そんな夢のあるお話でございますので、ぜひ皆さんね、この風レンズ風車による発電、福岡発ですからね、注目してみてください。ということで、次回のコスモリポートもこの話題をしていきたいと思いますけどね、よろしくお願いします。じゃあ2011年10月15日 FM フェスティバル地の未来授業、風を集めて未来へ、大谷雄二教授の講演成功することを祈っております。以上カッツキャストでした。 1,2,3,4